月最終日曜日にお送りしています歌の旅人です。全国各地を旅している作家の五木寛之さんがその土地にまつわる歌を聴きながら思い出などを語ります。今回はその第27回沖縄県編です。聞き手はラジオ深夜便の須磨勝恵アンカーです。
人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい。笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
テーマ曲、五木寛之さん作詞、歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原健さんでした。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人、ずいぶん各地を巡ってまいりまして、
もう27回ですか。
ずいぶんね、いろんなところを巡ってきたものだなと思っているんですが、
旅の半ばっていうところですね。
そうですね。今回の旅は沖縄県です。
沖縄はいろいろとご縁がありましてね、一番最初に沖縄に足を運んだ時は沖縄がまだ本土復帰を果たしてない、そういう時代だったんです、
はい、
大変な時代でしてね、と今思い出してもちょっと不思議な気がするんですけども、本土に復帰することをもう感激を持って喜び迎える声と、それから沖縄独立っていうか本土に復帰すべきでないという意見とがあってね、ちょっと世論が2つに割れてた時代だったんですね。
確かにそうでしたね、
夜の街などでももうカンカンガクガクの議論が繰り広げられて、いやーなかなか複雑なものなんだなというふうにその時思いましたね。
さまざまな歴史を背負って生きてこられた方々だなというのは、あちらに行っても明るい表情なんですけど、でもその奥に秘められたものがたくさんあるなということを感じますね。
そうですね、まあ、たまたま数年前に沖縄の新聞の連載小説をやってたもんですから、
はい、
そういうご縁もあってね、その後もしばしば沖縄を訪れる機会がありまして、はい、なんか非常に身近に、まあ、九州の人間ですからそれもあるのかもしれませんけれども、なんか沖縄っていうととってもこう近い感じがするんですよね。
ああそうですか、その沖縄の中でも、あそこは島がたくさんあるんですけど、
はい、
那覇のある本島が一番やはり多いですか。
そうですね、本島だけじゃなくて、確かその雑誌社の文化講演会みたいなことで行くときには割とこう離れたところへね、選んで行ったりしましたね、
はい、海が綺麗で砂浜が真っ白でね、
まあ、月並みですけど本当にね、それは何とも言えない沖縄の自然の魅力っていうものは、はい、もう嫌ってほど感じるんですけども、沖縄は自然だけではなくて、やっぱり非常にこの近代日本の歴史の中でも沖縄っていうのは大きなね文化的な特色を持った地域なんですね、
はい、
ですから沖縄から出てこられた方たちの中には本当にいろんな分野にいろんな個性を持った方たちがいて、それが一つの一大岩といいますかね、
はい、
大きな風景を作ってますね、
はい、独特の文化がありますよね。沖縄民謡もそうですしね、
はい、
音楽も今日は沖縄ですのでさまざまな曲があるんですけれども、島の人が宝というシマンチュヌ宝というのが歌のタイトルになっているビギンの曲をまずお聴きいただこうと思います。作詞作曲ビギン、歌もビギンでシマンチュヌ宝。
僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を、テレビでは映せない、ラジオでも流せない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。
四万十の宝、ビギンでした。
こう聞いてますと、とってもこう明るく伸びやかでいながら内容が重いですね。非常に何が大事かっていうことを、沖縄の自然とか人間とか失われていくものとか変わっていくものとか、そういうものをちゃんとこう惜しみつつそれを大切にしていこうという、そういう気持ちが伝わってくるような名曲ですよね。
本当ですね、理屈っぽくなく楽しく本質を伝えてくれるっていうか、
聴いてると自然にこう体がこうスイングしてくるようなね、そういう感じはあるんですけども、
この三線の不思議な魅力ですね、で皆さん、あの民謡酒場が各地にあって、
はい、
この曲がかかると大体踊り出す方が多いんで不思議な土地だなと思った
ことがあります。ただ陽気で明るいっていうだけじゃないんですよね。
そうですね、
はい、その中に非常に何かこう重いものもずしっと伝わってくるような、いい歌だと思いました。
あとなんかこうなんて言うんでしょう、発散するって言いますか、
み
んなでそのいろんなものを分かち合う、楽しいことも喜びも悲しいことも一緒に踊って分かち合って一緒に歌おうよというような雰囲気を感じるんですね。勝手かもしれない。
つまり人間の絆っていうか、沖縄はそういうものが非常に強いんじゃないかと思います、
はい、
仲間内とかね。
確かにそうですね。
以前那覇の方でタクシーに乗った時に、たまたまタクシー通りかかったら途中で溝にこうはまり込んだ車があったんです。ただちょっと待っててくれって言われてね、運転手さんがトコトコっと降りていって、 えらい10分か15分くらいかかってね、お手伝いしてその車を引き上げる。その間ずっと後ろで待ってるんだけども、当たり前っていうね。いや、それは当然僕も降りてお手伝いしなきゃいけないんだろうけど、邪魔だと思って座って待ってましたけどね。もう本当に何にもすいませんってこともなくね、いや上がってよかったっていうような感じでね。なんかこう全然知らない方なんですよ、その向こうの車はね。相互扶助っていうか、そういうなんかこう人の絆のすごく自然に強いところだなという感じを受けましたね。
確かに助け合い精神って言ったらいいんですかね、うん、みんな仲間じゃない。で、私沖縄行った時に、うん、イチャリバチョーデーって言葉を知って、これ一回やったらみんな、
イチャリバチョーデ
ー、一回やったらみんな兄弟、チョーデーって兄弟らしいんですけど、一回やったらみんな兄弟だからって、うん、いう言葉を聞いて、なんだかね、本当に感動してしまって、
あの仏教の慈という言葉はフレンドシップとかね、あのブラザーっていう、そういう呼びかけの言葉なんだっていうふうに聞いたことがありますけどね。ちょっとこういいですね、それは。
あと、なんくるないさって、まあいいよ大丈夫だよとこう言われると、うん、ほっとして心がゆるゆるっとほどけてくる、うん、よくあの心がほどけていく土地だっていう人いますもんね。あ、
だけどやっぱりこう慌ただしいその世間から抜け出して一瞬だけ心を休めに沖縄に行くという感じじゃね、ちょっとどうかと思うんですよね、そういうその人の絆とか和らぎとか安らかさの背後には厳しいこう自然とか搾取とか、はい、そういう中でね、こう生き抜いてきた人たちの絆があるわけですから、なかなか難しいとこですね、
うん、あの台風が来ても一気に畑全部全滅になるんだそうですよ、うん、だから助け合わないとやっていけないんだそうです、うん、そうでしょうね、だからみんなで助け合う気持ちが生まれてきたのかなと思ったことがあります。
ですから、まあ、海があの青くて、そして人情が濃くて、うん、そして音楽が溢れてっていう中にですね、
はい、
簡単にこう酔えないところがあってね、いろんなこうそれまでの明治以来の歴史とかそういうことを考えてみても、なんかずしっとやっぱり重いものがこちらに伝わってくるところがあるわけですから、
はい、
複雑ですよね。
そうですね、うん、沖縄に仕事で何度も行ってるんですけれど、うん、当時あのザマミ島のザマミさんっていう方が NHK にいらして、うんうんうん、もしここに来たならば平和の礎だけは見るようにって言われて訪ねました。本当にいろんなことを感じましたね、
うん、
すぐそばが青い海なんですけど、うん、戦没者の名前がシンプルな石にブワーって書かれていて、うん、花束がポンポンと置かれていて、今でも多くの方が訪ねている、
うん、
やっぱり歴史を背負っている土地ですよね。
そういうところから生まれてくる、まあ、例えば美しい音楽であったり歌であったりするっていうところがやはり沖縄のね。
あの昔私沖縄っていうと琉球紅型とかそういうことでしか知らなかったんですけれど、中曽根美希さんがバーッとこうスターになって出てきた時に、
あれは
沖縄出身だって言ってね、
僕らあの新宿あたりでね、歌声喫茶大前世の頃に、歌声喫茶がその、例えば抵抗歌とかロシア民謡とかそういう歌から少しずつこうポピュラーソングの方にこう移っていく時代があったんですね。で、歌声喫茶も一つのそのなんていうか時代の先端を行くようなそのカルチャーに使えるんじゃないかっていう考えた、そういう利口な人たちが歌声喫茶の中から生まれた歌としてね、当時の流行歌を押し出したのがやっぱり中曽根美希さんの川は流れるっていう歌でしたね。やっぱりちょっと人味違う、そういう感じもあって、僕は印象に残ってますけどね、その歌は。
一世を風靡しましたよね。
そうですね、
あのまた独特の素敵なお顔立ちで大人気でしたよね、
うん、
ではここでその川は流れるをお聞きいただきましょう。作詞横井宏、作曲桜田誠一、中曽根美希さんの歌でお聞きください。
桜葉を 橋のたもとに錆びついた夢の数々、ある人は心冷たく、ある人は好きで別れて吹き抜ける風に泣いてる。
川は流れる、中曽根美希さんでした。久しぶりに聞きました。
そうですね、その時代がこう彷彿として浮かんでくるような、そういう歌でしたね。
その後出てきた沖縄からの方っていうと南沙織さんがパッと浮かぶんですけれどもね、
暮れそうで暮れない、
はい、
黄昏時にが人恋しくてとかね、
はい、まあ、17歳で鮮烈なデビューと言っていいでしょうけれど、
ですから中曽根美希さんがいて、それから南沙織さんがいて、そして夏川りみさんとか、
はい、
そういうふうなこう世代の流れっていうのがそこにありますね。
そうですね、あとポップスで安室奈美恵さんとか、
そうそうそうそう、
たくさんの方が、うん、今沖縄出身のタレントさんってとってもたくさんいらっしゃいますもんね。
でもこの川流れるという歌と中曽根さんはやっぱり沖縄のその先駆者ですよね。
そうですね、五木さんは先ほど新聞連載の話をされてましたけれど、
はい、
やはり文学ということでも沖縄の方との交流とか。
そうですね、あの先輩の作家で大城達弘さんっていう方がいらして、この方はもう沖縄に題材を取った作品たくさんお書きになってるんですけども、これ1970年なんですけどね、今からもう43年前になるんですが、九州沖縄文学賞というその文学賞を立ち上げたんですね、
はい、
それで、まあ、大城さんなんかのお手伝いもあって、それでその中から毎年1回各地から集まってくるものを選考するんですけど、第1回の選考委員が安岡翔太郎さん、江藤淳さん、そして僕っていうそういう組み合わせでね、あのその中から随分たくさんの作家が生まれてるんです。九州沖縄全域から集まってくる作品の中でも沖縄から来る作品っていうのは非常に個性が強くって、いつも沖縄がこう上位に入ってくるんですよね。例えば皆さんご存知だと思うけれども、その文学賞に優先すると文学界という芥川賞にこう非常に直結しているあの雑誌に掲載されるということがありましてね、とメドロマシュンさんとかね、
はい、
水滴っていうのがありましたけども、それから又吉英樹さん、あの芥川賞を取られましたね、
はい、
これ豚の報いっていう題名でよく覚えてるんですけども、あのそういう方々がどんどん沖縄から出てこられて、一時期沖縄ブームっていう感を呈してたんですね。でやがてその賞は、まあ、あの看板を掛け替えて、九州芸術祭文学賞っていうふうになりましたけども、今でも沖縄から集まってくる作品っていうのは非常に個性が強くってね、独特の魅力があります。やっぱり大きな戦争の傷跡っていうのもありますし、それから今の沖縄の現状っていうのがありますよね。それから沖縄の民族習慣風土の違いっていうのもありますよね、はい、ただこの数年来あの非常にこうモダンになってきて、割合こうその沖縄独自っていう色が薄くなってきてるところがちょっと気になるところではあります。でももう、かれこれ43年になりますけど、僕も1回目から選考委員を務めて43年間ずっとやってきて、
はあ、そうですか、
今はもう秋山俊さん、村田清子さん、3人で選考委員務めてますけども、今後も沖縄からきっとこのあと次々にまたいい作品が集まってくるんじゃないかなって期待してるんですけどね。
さまざまなことからこう感受性っていうかしら、心を刺激されることが多くて、
非常に文学的風土も豊かなところなんですね、沖縄はね、あのいわゆる芸能とかスポーツだけでなくて、
そうですね、
いろんな方いらっしゃるでしょ。
いやもうスポーツでも皆さんよくご存知なところで言うと、ボクサーの具志堅用高さん、
これはもう有名、
有名ですよね。あの世界チャンピオンになりましたからね、なんと13回防衛に成功してると。
あ、すごいですね、
すごい方ですよね。とゴルフでいうと今大活躍の宮里藍さんとか宮崎美香さん、
女子は本当にね プロゴルフすごいですね、
はい、すごいですよね、うん、今の諸見里忍さんという方も沖縄から出てますしね、うん、野球では伊良部秀樹さん、はい、それから大峰雄太さん、うん、それから東浜直さん、これ巨人の巨で直って読むらしいですね、うん、あのいろんな方が出てますね。
どうしても沖縄っていうとスポーツと芸能っていうふうにこう注目されがちなんですが、そうではないっていうことをね、はい、沖縄にあの中牧年さんという、まあ、デザイナーで、まあ、版画家の美術家がいてね、はい、その人のお仕事すごく好きで、その方が書かれた本も読んだことがあるんですけども、面白いことが書いてありましてね、それでグループでバンドを作って老人ホームの慰問に行ったと。でこの人たちはかわいそうな辛い思いをしているから、 せっかくだから明るい歌を歌って励ましてあげようっていうふうに思って、もう元気のいい明るい歌を演奏したら、しれーっとしてね、全然受けないんだって。一人のあのご老人が立ち上がって、俺たちはね毎日悲しい生活を送ってんだって、悲しい時には悲しい歌が聞きたいんだよって言われてびっくりしてね、悲しい時には悲しい歌ですかっていうんで、そういう歌を演奏したところがなんかすごくコミュニケーションが生まれて、その後の明るい歌もうまく演奏できたっていう話書いてありましてね、悲しい時には悲しい歌をっていう、そういう一見こう逆転の理論っていうのはあるんだなっていうふうにつくづく思ったことがありましたね、うん、
あの沖縄のサトウキビ畑のあのザワーワーっていうあの歌はね、はい、うん、沖縄でサトウキビ畑見るたびにメロディーが聞こえてくるような感じがしますし、さまざまな風景、あの本土で見ることのできない風景ありますよね。
サトウキビ畑っていうとね、あの今は観光地になってますけど、昔はハワイのマウイ島なんかはサトウキビのずっとこう畑が続いてる、そういう島だったんですね。
あ、そうなんですか。
でそこへはあの日本人の移民の方が随分出稼ぎにサトウキビ畑で働く労働者として来てたんですけども、うん、その人たちの亡くなった後のこう墓地があるあったんですね。広島、それから北陸、それから沖縄の人がすごく多かったです。ですから一時期ラテンアメリカにあのアルゼンチンとかブラジルとかあの辺をずっとこう回った時も、近所さんとか随分ね沖縄出身の方がもうたくさんいらしてね、そういう意味では沖縄は国際的に世界に開かれたあの土地柄でもあるんですね。
気候が違うんでね、あちらはなんか調べると160島だがあって、そのうち49の島に人が住んでるって、あそんなにバラバラにこうたくさん人がいるんだと思ってびっくりしたんですけれど、亜熱帯気候ですよね。だから家庭果樹があのパパイヤだと聞いて驚いたことがあります。
沖縄らしい歌を、
はい、
はい、
これいろんな地域にあると思うんですが、沖縄民謡ってまた独特の魅力ありますよね、宮古島の民謡で池間くどち、くどちってのはくどきですね。
ああ、くどきね、
はい、池間くどちというのをお聞きいただこうと思います、はいはい、これ地元の徳屋さんで歌の名人が歌ってるということで、民謡喫茶があるだけに本当に地元の方歌が上手なんですよね、うん、その中のまた名人高原清さんの歌でお聞きいただきます。池間くどち。
Thank you. きというまさ、これがいけまの栄えさんにへい、生の表紙でこの地読み読み、世紀になだかき、おはるじとふたき、おがんじゅう、すいどのきよきわきでるのもみじや。やいや、おはるじうたきのまもりありさみ、おじやころがに、あしやまつもこげんねん。ぞぶしんじゃしば、しまのめいをあげれば、これがいけまのさかえさみへい、ままのひょうしでこどちよみよみ。
いけまくずち、高原清さんの歌でお聴きいただきました。
こういういわゆるプロの歌い手さんでない方で、むしろプロの歌い手さんをしのぐような名人上手っていうのが民謡の世界にはたくさん実はいらっしゃるんですね。
雰囲気があって沖縄を旅してるような気分になりましたけれど、こういう明るい民謡を聞いてると海は綺麗だし、白砂で綺麗だし、豊かな感じがするんですが、失業率は全国ワースト1なんだそうです。だから決して楽ではないんですよね。でも負けずに助け合って生きてる、で離婚率も日本一だけど出生率も日本一と
沖縄ってのは昔から長寿県というイメージが強かったんですけども、最近はなんか肥満が問題になってると、
はい、特に男性ですね。
あ、男、
はい、うん、男女とも長寿日本一だったんですが、最近は男性の順位がぐーっと落ちて、その理由が推測すると、うん、あのアメリカが統治してた時代にステーキが入ってきて、うん、それからあの何ですか、缶のランチョンミートっていうんですか、うん、あれが入ってきてたくさん食べるようになったらしいんですね。で、あと日持ちするようにあそこ暑い地域だから揚げ物が多いんですね。膜を作って物を持たせるっていう文化で油で揚げてると、でそのおまけにランチョンミートとステーキ肉、
やっぱ食生活の変化
っていうのは、そうです、お酒も飲むし、
かつてね、沖縄は北海道 あの昆布の消費量は一番だったんです。
そうです、今でも多いそうですよ。
今でも多いんだけども昔ほどではない。これあの歌い手さんの小嶋美佐子さんから聞いたんですけど、子供の頃はあの清涼飲料水ってアメリカの清涼飲料水なんてね、もう日本のものだと思い込んでたっていうぐらい日常的に身近にあったって言ってましたね。そういうのをどんどん飲んでアメリカ的な食事をするっていうことがやっぱり変わってきたんでしょう ね、 健康の上で。確かに
沖縄行くと結構大きな方が、うん、横幅の大きな方がたくさんいらっしゃるなと思ったのは、うん、その油が多いで青森飲むとどんどん入っちゃうらしいんですね、うん、あと美味しいらしいんですよ。だから油物と青森で、うん、そして民謡歌って食欲増進、うんうん、でどうも肥満になってる率が最近は高いんだそうです。
なるほど。
だからまた食生活を見直そうといって、うん、今までの郷土料理を見直そうという動きもあるようですね。島野菜とか、うん、美味しいのがあるんですよね、うん、それをもう一度食べるようになればきっと肥満は解消するのではないかという人がいましたね、うん、
なんかゴヤちゃんプロなんて本当好きだけどね。
美味しいですよねと沖縄独特の食べ物っていうと島豆腐ってご存知ですか。
島豆腐、
はい、固いお豆腐、
はい、知ってます。
あれチャンプルーにぴったりなんですね、うん、固いから、うん、沖縄そば、ね、空港行くとまずランチは沖縄そば食べるんですけれど、うんうん、でお出汁は昆布出汁が効いてて、お塩がお土産物で多いですね。
あ、僕は沖縄のお塩で歯を磨いた後に歯茎のマッサージをしてますけど。
それは沖縄の塩なんですか。
沖縄の塩です。まあ気持ちいいかもしれませんけどね。いわゆるあの科学的な合成物のお塩よりは海の匂いとか味とか、はい、そんなものが染み込んでるような気がしてね、とりあえずずっと沖縄の塩を使ってますね。
そうなんですか、あのあちらで雪塩って雪のように本当にパウダーのお塩が売られてて、それを使ったりしてます。私も あと島唐辛子、
島唐辛子ね、
青森につけてあって調味料で使ったりして結構辛いんですよね。あとまあソーキそばっていうんですかね、沖縄そば、豚肉、手びちって言いますけど、最初見た時はびっくりしたんですけど、豚の手が そのまま公設市場というところに売られてて、豚の顔も売られてました。
公設市場のあたりっていうのはよくあの観光名所みたいに行って見物客も多いんですけど、はい、生活の場なんですよね。
そうなんですね、
ですからあの辺からずっと歩いて歩いてこう歩き回って、そして沖縄の本屋さんっていうのは独特でね、ものすごく照明が明るいんです。これは何だろうと思うぐらい。それでまるでお薬屋さんみたいに今週のなんとかとかって黄色いこうあれが店内いっぱいに下がってたりしてね、自分の本探して照れくさくなるようなことがありましたけどね。
そうですか。確かに華やかな色使いですよね。
そうです、
あの屋根見るとシーサーがね、あ、うんという形であってね、あの魔除けなんだそうですけれどもね、やっぱ沖縄独特の文化ってありますね。あの女優さんでは仲間由紀恵さんとか黒木メイサさんとか、
はい、
最近で言うと満島ひかりさんですとか山田優さん、比嘉真奈美さん、あのチラさんのエリー国中涼子さん、
うん、
あの沖縄ですよね、
あこの人沖縄だったんですかとかって意外な感じのする人もいますよね。
はい、男性ではガクトさん、沖縄だったんですかって驚きましたけど、独特の風貌バタクサイ、フィンガーファイブも沖縄です。そうですそうです、はい、うん、キロロビギンスピードマックスオレンジレンジとグループはたくさんいますよね。
那覇でああいう次々にその歌って踊れてそしてっていうタレントさんをあの輩出して育ててるスクールみたいなところで見学行ったことありますけどね、
そうですか、
うん、もう本当に何十人もの若い人たちがもう汗水流して、トレーニングやってましてね、さあ果たしてこの中から何人がそういうふうに成功への道を歩んでいくんだろうっていうふうにね、いろいろ考えの深いものがありましたけどね。ですから沖縄、まあ日本全体そうなんですけども、なんか古い昔の根強いその歴史を背負った例えば、まあ、芸能や文化っていうものと、それから新しい文化とか入ってくるものがこうぶつかり合ってね、その潮流がぶつかり合うところに潮目っていうのができて、そしてお魚も集まってくるように、何かそのぶつかり合いの中に一つの新しい動きっていうのが出てくるような気がするんです。ですから例えば先ほどちょっとお話しましたよね、小蛇美佐子さんっていう、僕がやってたいろんなあの会でゲストに小蛇さんによく来てもらうことがあったんですけど、その席で小蛇さんが今度孫が生まれまして、それで何かこう贈り物をしたいと思ったんだけど、自分にできることはこんなことだと思って今度新しい歌を作りましたって聞いてくださいっつって、わらび紙っていう歌を初めて披露したんです。ですからまだレコーディングをされてなくって、世間の人も知らないっていう時に、これはすごくいい歌だっつってね、小蛇さんにぜひもう続けて歌うようにってお勧めしたことがありましたけどね。
いい曲ですよね。
その時に聞いた曲の中でもいろいろあるんですけども、古い古い昔からの伝統的な民謡でなくって、民謡の雰囲気なんだけども、実はその、まあ、戦後っていうかそういう時代に作られた歌っていうんで、二見城和っていうのがあったんですが、聞けますかね。
はい、照屋長敏さんが作詞作曲されてる曲ですよね。
この方もいわゆるプロの専門の音楽家じゃありませんよね。
そうじゃないんだそうです。あの大戦で中南部から避難民として二見というところに、
うん、
避難していて、
二見と大浦湾の方の本島の北部の方のこう集落ですよね、はい、坂道の多いところ、
はい、でやっと帰れることになって、昭和20年ですけど首里に戻るときに、うん、あのその地域の方々に頼まれて、お礼の意味で作った曲がこの二見城和なんだそうです。
それを残してプレゼントして、はい、その首里へ戻られたわけね。
でもその仲間の照屋長敏さんが村長さんだったらしくて、
お
それでお礼の意味で作った曲がこの二見城和だそうです。ではお聴きいただきましょう。作詞作曲、照屋長敏、二見城和。
この二見っていうところは自然の風景のすごく美しいところだっていうんですね。でこの歌ちょっと聞いただけでは意味がわからないんですけども、なんか二見の娘さんたちはみんな姿形がよくって美人であると、そして心だけもその気持ちもねとてもね素直でいい娘さんたちが多いと、そして二見の自然も美しく山も海も美しいっていうようなね意味のことらしいんですけども、はい、これからずっと想像するときにきっとね皆さん誰でもそう思いになると思うんですが、なんかに九州の民謡と似てるっていう気がしません？
なんかこう懐かしい感じがしますけど、
いつきの子守歌とメロディーがどっか似てるんですよね。
似てますよね、同じじゃないんですけどね、
全然違うんですけども非常によく似たところがあってね、それで小蛇さんのグループはこれをその二見城を歌うときにいつきの子守歌を真ん中にちょっとはめ込んだりしてね、両方ミックスさせてそしてアレンジして舞台で演奏したりすることもあるんです。でも五木の子守歌とはまた違う、似たようなメロディーなんですけど五木の方はやっぱりちょっと暗いんですよね、寂しい感じがして、こっちの方がどこか明るい感じがする。それでいながら今のこの第一番目のね二見の娘さんたちはみんな姿形も美しくって、心根もよくって海や山の景色も素晴らしいいいとこだっていう話の後に今度はね戦争の話が出てくるんです。それでたくさんのいろいろな人々のそういう思いというものがここには残ってるんだというような歌詞が2番3番で出てくるんで、その辺りもねやっぱり昔の普通の民謡とはちょっと違う歴史のこう傷跡っていうのがしっかりと残った、そういう歌だと思って僕はこの二見城下っていう歌が大好きなんですけどね、
ではその二見城下第2番ですね、小蛇美佐子さんです。
戦場って出てきますよね、戦場の悲惨さその哀れさっていうものをどうして忘れることができようかって、こういう歌詞だと思うんですけど、やっぱり聞いててねなんか本当にしんみりする、いい歌ですね。
そうですね、二見城は小蛇美佐子さんでお聞きいただきました、
はい、なんか地元の方ではこの二見城を歌う、催しというか、そういうものもあったりして、きっと長く歌い続けられる歌だろうというふうに思いますか、
沖縄民謡を聞くと感じるのは祈りがあるなって思うんですよね。
それは歌詞とか、いろんな意味でのね、長い長いこう歴史の中での、土着の信仰っていうか、そういうものが根付いてる場所ですからね。
確かに沖縄ってのはね、ユタもまだこんなにいらっしゃるって聞きました、
なんかそういう聖なる場所っていうところへこう行ってじっと立ってると何か感じるものがあるような、そういう気がしますね。
そうなんですね、あと優しさはチュラさんのおばあ、おばあ人気、今若い人にもおばあが大人気なんですけど、なんかこうおばあににっこり笑ってもらうと、全て癒されるような気になるという不思議な地域ですね、
沖縄について話をしていけばね、
はい、
例えば民族学的な問題とか、それから歴史の問題とか、もうキリがないんですけども、今日は歌を中心にね、話題をずっと続けていきました、
歌だけでも紹介しきれてなくて、あの人が出てないとかいろいろ言われそうなんですがいつも時間切れになりますね。今日は沖縄を歌で旅していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して
旅に出る懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎてそれが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の